始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第44回お送りしますのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマトヤでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そういうわけで1年ぶりの公開収録ということでですね、前回の並ばず総選挙で圧勝に次ぐ圧勝を収めましたですね、私コマシーが今年もアンカーマンを務めさせていただこうと思います。
ちょ待ってよ。
何ですか？
俺去年出てないっす。去年出てないし誘われてもいないんだよ。知ってた？
あれ誘われていなかったっけ？
誰からも声かかってなかったような気がするんだけど。
違う、誘ったんですけど、県外だったんです。
あ、マジで。
海の上だったんだ。海の上だった。
そっ
か。
なるほどなるほど。それはまあ、じゃあそれはしょうがないでしょ。
ちょっと不公平でしょ、やっぱし。
なんで？
アンカーマンはいっぱい喋れるよ、これ。
喋りますよ。
最初から最後まで喋りっぱなしだよ。
当たり前じゃないですか。何言ってんすか。これ僕が主催なんですよ、これ。
あ、そうだ。じゃあいいかなっていう流れは困るよね。
でも、コマシは実は金使って、ちょっと評価制だっていう疑惑が出てて。
不正疑惑。
不正疑惑が出てるんで。
カタールかコマシかみたいな状態になってるわけですね。はい、いやいや、でもね、なんだかんで言って君ら二人だよ。トマト屋さんとケイタロウさん、君ら去年の票数覚えてる？自分たちの。
いやー、覚えてない。
覚えてないだろ、例えばね、僕がマスオさんだったら君らドクター中松とマック赤坂ぐらいの票数しか稼いでないからな。
都知事選ね。
でも出てない人がいるとは良くないと思うのよ、だから出てるメンバーでちょっともう一回、じゃあ、もう一回やる、もう一回やれば公平じゃん。
フルだもんね、
そしたらもうそら、小町さんの疑惑も晴れるし。
疑惑も晴れるか。
疑惑もまあやってるかどうか知らんけど晴れるし。
やってること前提になってるから。なあ、それはちょっと僕も納得いかないな。
だったらもう一回やれば全てがクリーンになるわけですから。
はい、
もう一回この
もう一回やるんですか本当に。
2014にふさわしい方をこの4人から選んでいただけば。
なるほど、
なるほどね、
なるほど。
僕たちとしては誰かなるかわからないから準備ができてない状態ってことですよね。
逆に言うと準備しなくてもいいかなっていう。誰がやるんじゃねえかっていうぶっつけ本番だってこと
で、ね。いいですよ。じゃあ今年もやりましょうか、並ばず総選挙。
はい。
まあ拍手の部屋からやめようか。誰一人なんかあんま乗らないか。
だけど大体選挙を望まれてない選挙の話
なんかやばいですね、これやばいですね。
そのくだりもう2回目いいよみたいな。
そうですね、まあ、今年もじゃあ誰からいきます。今年も慶太郎さんからいきましょうか。
あ、
ちゃんと掴んでくださいよ。
わかりました。いや、いいの最初で、だって分かっちゃうよ結果。
あ、いいよ別に。
いい、私ですね、慶太郎が、アンカーマンがいいと思う人は挙手をお願いいたします。
分かった、分かったよ。
これ日本野鳥の会の人来てもらわなくて大丈夫？すごいよ。
退場口で待ってっから。
はい、4人ですね。
4人いた？
4人ですね。
4人いた。具体的数字を言って。
はい、僕はまさかの固定ファンまで上げなかった。
そうですね。
なんかあれでしょ、もう 2,3 人は上がる人分かった
でしょ。もうちょっとね。
顔見えてたでしょ。
う
ん、
そうですね。
まあいいよもう。
もうサジを投げましたから。じゃあ次トマト屋さんでいきましょうか。
じゃあ私トマト屋にポッドキャスト2014アンカーマンをやってほしいという方、挙手お願いします。
これもまた微妙な感じですかね。
言っていい、
はい、
リアクションしづらい、
しづらい、ね、多分ね11人ぐらいでした今ね。
1割いるかいないか。
そうですね、
1割いるかいないからね。
っていうことはもうこれ大体絞られるか、あとは去年も言った無党派層がいるから、
ね、そうです、不動票があるかもしれないから ね、
ですね、
今のがあるかもしれない。今の空気を読んでのあれがあるかもしれない
で、ね。はい、では続いて私コマシーが今年のポッドキャストックのアンカーマンにふさわしいと思われる方は挙手をお願いします。
これはどうだ。
でもこれ3割どんなもんですかね。
2割3割。
吉安さんがね正確な数数えてくれて
ます。吉安さんが今数えてくれてますね。16か7。
小松さん、言えるのはここの2人よりは多いってこと、は
い、多いですね。
それは確実
確実に言えることは、お前ら2人を足しても僕の方が多い。
なるほど、
ね、そうだね、
はい、
なるほど。
じゃあ最後にヨーヨーさんですね、
はい、それでは、私ヨーヨーがアンカーマンとがいいという方は挙手を願います。
おお、
ありがとうございます。テンパりますよこれ。
こんな野球コスプレに負けるの俺ら。
あ、まあ、残り分で考えると賞味まあ70とか50とかですかね。
すいません、
半分以上、過半数は取ったじゃない。
1年半ぐらい休んでたんですよ。カミカミなんですよ実は。テンパりますよ、楽しんでくださいね、テンパるところ。
いや俺すげえ楽しんでるよ。
何が楽しいって、復帰した人がのグダグダっぷりを見るから本当に今ね、
やらしい顔してるもんね。
そうそう、僕はね今日アンカーマンじゃなくてよかったと心から思ってますね。
ありがとうございます。 じゃあアンカーマン総選挙に敗れたお三方、敗戦の弁をどうぞ。
やっぱ少ない順からですか。はい、じゃあすみません、私ですね、今回やっぱり分析をしました、今この何分かで。やっぱりですね、前回僕がアンカーマン務めた、あ、アンカーマンじゃないか、 UTME。 お願いしたんだね。
まあね、
そう、 UTME のですね、はい、なんだ、オリジナル T シャツユニクロで作れるっていうサービスを、うんうん、まあ、配信して、うん、まあ、その結果をですね、やっぱり配信に間に合わなかったってことで、
お、
いや、今日実はようやくですね、並ばず T シャツが
UTME、
こう、こんな感じでですね、
作ってもらえるんですね。こんな感じってラジオじゃ届かないですよね。まあそれは、まあ、全然届かない、
初歩的なミスをね、
はい、
これも敗因の一つだと思うんですけ
ど、まあ、もうこれは唯一無二のもう敗因の、は
い、残念な。
そうですね、
事前準備がね、いつも僕は足りないので、
うん、そうですね、
うん、そうですね、
そうです。
だってさ、君まだ来て何1時間も経ってないでしょ、会場に来て。
あらあら、そうだね、
敗戦の弁でこんなに時間使わないでくれ。
じゃあ次トマト屋さんに行ってみ
よう。僕は多分、まあ、皆さんこれ1日やってて大変そうだろうなと思ってあげなかったんじゃないの。
まあ、それはあるかもしれないですね、
うん、そういうことにしといて、ね、
まあ、あとは前回アンカーマンでしたからね、トマトさん。
そうですね、1個前の配信がね、はい、アンカーマンでしたから ね、 ね、
まあ、僕の敗戦の弁としては、いい加減あいつ薄っぺらいことしか言わねえ。
そんなことはない。
だいたいバレてきたな。
バレました。
メッキがバレてきた。
メッキが剥がれてきた。
だんだんメッキが剥がれてきたのがバレてきたっていうのね。
まあまあまあまあ、どんな理由があったにせよ、じゃあこれから私がやっていきますので、よろしくお願いいたします。さて、じゃあ今回テーマ発表の前にですね、ここまで多くの方に集まってもらってますので、この場を借りてトマト屋さんへのクレームを発表させていただければと思います。
おお、ここでやんの
公開。
なんかほら、いいね、次とか次の回もあるじゃん別に。
そのリスナーさんからメールをいただいてまして、
うん、
これちょっと読ませていただいてよろしいでしょうか。
あ、はい、じゃあ、はい、とりあえず読んでください。
はい、はい、ニックネームもののきさんからいただきました。
もものきさんね。
もものきさん。
交代だぞ。もう交代だ交代。
早速間違えてる。
なんかグノッシーに次ぐ変なのが来
る。これ来年のクイズになるからね。もものきさんですか、ね、みたいな。
渋い顔してます。はい、はい、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。最近は今までにないほどハイペースで配信され、モヤモヤも多く、毎日楽しく過ごさせていただいています。さて、以前の配信でトマト屋さんが他のポッドキャスト番組に出演され、イベントの宣伝をしてきたと言っていましたが、並ばずらしく出演された番組に関するご紹介がなく、モヤモヤしています。心よく宣伝してもらった番組の名前だけでもご紹介いただけないかと思い、メールした次第です。最近では自分で聞くポッドキャストも固定され、そろそろ新しい番組を登録したり整理したいと思っています。よかったら皆様のこれだけは聞いとけというポッドキャストがありましたら、ぜひ番組内で取り上げていただきたく思います。それではこれからも楽しい配信を心より期待して、またご活躍されることを祈っています、というお便りをいただきました。
ありがとうございます。
トマト屋さん、これどういうことですか。
じゃあ、ずつ、じゃあこの場を借りて、はい、その2つの番組出させていただいたんですけど、1個はですね、デラスポっていう、はい、スポーツ系の番組のポッドキャストに出させていただきまして、
多分、ね、スポーツと君のイメージ一切見つかないぞ。
合わないでしょ。すごいね。これはプロの方がやってるの、素人さんの番組な
の。素人さん の、 そのスポーツとか好きな方がやって、名古屋の方でやってらっしゃる会で、はいはい、まあ、遡ると名古屋でちょっとポッドキャストの配信者の集まりの会みたいなのがあるの、はいはい、あるっていうので、フジモッチさんっていう方に誘われて、はい、わざわざ深夜バスで名古屋まで行きまして、その、配信者の集まりみたいなのに行かせていただきまして、その場で2次会3次会かなんかのカラオケボックスに行った瞬間に、ちょっと来てくださいって言われて、うん、バーンって15分そこから一発勝負、で収録参加させてもらって、最後に宣伝をさせてもらったの。それが、このデラスポの方、
はい、
でもう一個は同じ集まりで、知り合ったところでボンラジオ2さんっていうところがありまして、
はい、
まあ知らんだろうね、
うん、今のところのリアクション
を見ると誰一人知らんだろうね、はい、あれ出たんだみたいなリアクションが一切ないからね、うん、これ以上深追いしないわこの2番組。でも結構ね、面白い番組も多いんでね、
うん、
特にこのボンラジオ2なんかはね、すごいよ、ほんと週3回とか4回とか更新するのかな、
どっかの大阪の番組みたいだね。
そうだね、あれと比べたら全く内容ないけどね。居酒屋で突然呼ばれて、はい始まりました、始まったのみたいな感じで、これがですね、あれがですねで連発するからね、ハイスピードアップルのタックンの10倍ぐらい言うからね、
あれ
が、
ね、
っていう番組に出演させていただきました。
はい、そういう意味ではね、あの我々出演はしてないですけど宣伝していただいたっていうところだと、先ほども言ったワンボタンの声、
うん、あそうですね、
もうそうですし、あとは電気屋ウォーカーですね、うん、さんでも宣伝していただいたので、まあ、その話もね一切触れなかったんですけど、その時に
そうだね、
はい、この場を借りてあのお礼を申し上げます、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございました。
それではですね、トマト屋さんに関するモヤモヤが晴れたところで、
まあ、晴れたかね、晴れてるかね、
はい、まあ、そんなモヤモヤな番組なんですけども、もののきさんのメールにもありましたが、私も最近聞いてる番組が固定してきたなと思ってるんですよっていうことで、棒読みしてしまいました、すいません。皆さんの一押しポッドキャスト番組を今回のテーマにしたいと思います。
はい、はい、
自分の番組宣伝すればいいんだろ。
違くない、それは
ハイスピだった。
本当に本当に聞いてる、配信した後聞いてないって言ってなかったっけ。
ハイスピはね、ハイスピは聞いてない。
あ、そういうこと、はい、あ、でもこれは聞くの。
ならばずはほとんどもう出来上がった状態でチェックだけするんで、一応配信されたら1回ぐらいは聞きますね。
あー、なるほど、
まあ、1回ぐらいね。
そうだよ ね、
あのねポッドキャスト何回も聞くもんじゃないからね別に、
うん、あ、そういう意味じゃね、最近の iTunes の機能で、うん、あの今までずっとストックしてたじゃないですか、あの、うん、聞き終わったら削除するっていうメニューがついたじゃないですか、う
ん、あ、最近ついたの。
そうそうそう、 iTunes ね、あれ超便利だよ。
あ、ダウンキャストはね、うん、ずっと前から
あ、そうなんだ、うん、そう、すごい便利あれ、うん、あのたまらないし、
うん、うん、あの二度聞こうっていうモチベーションにもならなくて、
モチベーションにもならないからちょうどいい、
非常にいいと思う。時間が有効に使えると思う皆さん。
で、なんだっけテーマ、
ごめんみんなのおすすめのポッドキャスト番組は何でしょうってことで、
はい、
じゃあ、うん、アンカーマンと得票数が多い順で、得票数が少なかった人は喋れない可能性もあるよっていうスペシャル付きでいきましょうか。
な、俺用意してきてないから。
マジかよそれもダメだろ負けるの前提だよ
いや、しかも負け方が最下位って前提ですからね、用意してないってこと
は。まあ4票はないわない
や俺もうちょっと来ると思うんです
よ正直
それではヨーヨーの、おすすめ番組なんですが、私はですね結構多すぎて一つに絞るの悩みました、うん、3つだけ言いますが、一つの番組だけ。
いつも言うのか
一番おすすめは、はい、まず TBS ラジオの玉結びで、あとその後が日本放送の、ザ・ボイス、そこまで言うか。でもう一つ TBS ラジオの久米さんのラジオなんですけど、久米宏さんのラジオなんですけど、この三つだけは逃したくないんですね。なんでかっていうと、うん、久米さんのラジオなんですけど、なんて特になんですけどね、 BGM がいいのとジングルがすごくいい、そして
そこだろ、
そしてさらに女性のパーソナリティさんがいらっしゃるんですね、うん、その人の声がめちゃめちゃ癒されるんですよ。
久米宏関係ない
あのね、今んとこ話術の話来てないからね、情報の内容とか来てないからね今んとこ、はい、
あのね、久米さんの話は、はい、だいたいパターンが決まってて、うん、誰かの批判とか、うん、あのチクチクやるんで、そういうのが好きな人は聞いたらいいんですけど、うん、嫌いな人もいると思って、うん、そう、ここはね、あの真っ二つに分かれるんで、うん、おすすめそこまではしないんですけど、こんな雰囲気のラジオっていうのをね、はい、自分でもやってみたくって、はい、大好きなんですよ。
え、じゃあなんか女性パーソナリティを募集してるってこと？
なのろろろろろろ、あのだんだん汗が出てきたんでね、次の方に行ってみましょうか。小橋さん。
あ、僕でいいんですかね。
もういいの？
もういいの？
喋んなくてい
い。すげえ。おすすめする割にはちょっと短かったけど大丈夫かい？いいのかい？じゃあ僕いきますよ、はい、僕はですね、猫に情報文化論です、うん、ちなみに聞いてる方いらっしゃいます？猫に情報文化論、あ、まちょっといるぐらいかな。
結構あの iTunes のテクノロジーランキングでもね、ちょいちょいあの上位にね上がってくる番組ですね。で
これパーソナリティは沖田さんっていう男性の方とピスタチオさんっていう女性の方で、沖縄在住の2人の方、
日本の人なの？
日本の方です。
女性の方も
ピスタチオさんはこれはさすがにあの
ハンドル
ネームだと思います、
はいはい、なるほどね、
思います。
コマシーっていう本名の人いないでしょ。
いない、
それと同じことだと思う
あれ僕本名ですよ。
本名なんだそうなんだ、はい、ごめん知らなかったわそれ、うん、
ちょっとあなた、うん、そのぐらい覚えときなさい。
どこまでが苗字なのそれ。もういいって。
あの長音とこだけ名前。こましいいとこだけ。あそこ名前だからね。
知らなかったわそれ。覚えとくわ。
はい、
めんどくせ。
で番組の内容としては、あ、まあ概要か。概要としては2009年ぐらいからやっている、うん、もう結構古い番組ですね。でカテゴリーとしては先ほども言った通り我々と同じテクノロジー部門の番組になります。でただテクノロジーって言ってもちょっと僕らとはずれているって言えばいいのかな、まあ、3D プリンターの話とか、うん、あのパワードスーツの話とか、あとは屋内野菜工場 の話とか、ほうほう、ちょっと我々が言ってるテクノロジーとは違ったタイプの番組になります。でエピソードの配信数ももう200回を超えているっていうことで、かなり配信もしているっていうものなんですけど、
工業チックな番組なんだね。
工業でもないですね、まあ、雑談このね、うん、エピソード数の200のうち
すごい、ね、
1回の本編と大体1回の雑談会っていうのがセットで配信されるんですよ。
なるほど、ね、
だから第何回っていうところでいくと大体今100回ぐらいと、おすすめの理由っていうのがすごい難しいんですけど、うん、あのね、録音技術が高いわけじゃないです、まず。特にトークも軽快じゃないです、
は
い、
なるほど。
で なんならこのね、沖田さんっていう人が若干ピスタチオさんに対してセクハラをします。はい、で、あのエンディングはですね、必ず沖田さんのオリジナルソングで終わるっていうですね、すごい不思議な番組なんですよ。でこの沖田さん の, あの曲ね、実際 iTunes でも配信、あの販売されてるんです。
へ、
はい、で、まあ、ちょろちょろ売れてるみたいなんですけど、おーおーおー、で、まあ、雑談会に関してはですね、さっきテクノロジーの本編の話しましたけど、雑談会に関しては沖縄の話とかアニメの話とか、うんうん、あとはあの沖田さんがあのダイエットをするしたいからウォーキングもしたくて、ただ読書もしたいっていうから、うん、読書をしながらウォーキングをするっていう技を編み出したっていう話、うん、
それはなんか二宮金次郎的なこと
テクノロジー関係
ないね。
あとはあの自己相手の女の子が可愛かったからちょっとラッキーだったっていう話とか、なんかね、そういう話、ね、そういう話をするんですけども、そういう話をするんですけども、ちょっと誤解があるから
今のところ完全になんかおっさんがセクハラしてるだけの番組になっちゃうよ。
でこの番組何が好きかっていうとね、うん、結構その気づきがあるんですよ。で僕のちょっと好きなエピソードを一つ紹介すると、うん、あのその本編の回でサイボーグ差別っていう回がありました、うんうん、で、まあ、簡単に説明すると、まあ、とある高校生の男の子が交通事故にあって全身麻痺になりましたっていう、まあ、これフィクションなんですけど、うんうんうんうん、で、まあ、あの大学病院の臨床実験で首から下をサイボーグにしますと、
お
で厳しいリハビリの末ようやく学校へ復帰したんだけども、やっぱりサイボーグっていう風にバレてるから友達がよそよそし、
うん、
なんで自分はサイボーグであることを隠すとかっていう話なんです、うん、で、まあ、学校卒業して就職してようやく彼女ができたんだけども、いざっていう時に自分がサイボーグであることを告白した結果やっぱり振られちゃうと、
うん、
でサイボーグのトラブルのなんか事故のニュースとかで会社の同僚がテレビに向かってまあ差別的な発言をすると、
うんうんうんうん、
でますます自分がサイボーグであることを隠し人と接することを避けるようになってくるっていうようなストーリーなんですけど、僕らアニメとか映画とかでサイボーグのものって結構見てなんだ差別感ないじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれがあの現実社会に降りてきたら多分差別するなと思って、
う
んうん、そうなんかね、そういう視点が今まであの自分で感じてなかった視点とかがたまに入ってくる時があって、まあ、ほぼ雑談なんですけど、たまにそういうのが入ってくることがあって、
まあサイボーグとかなんかそういうロボットとかどっちかっていうとヒーローみたいな、
そうそうそう、
助けてくれたりとか人の役に立つようなイメージが多いとかですけど、そうじゃないんだ。
そうじゃないっていう、まあ、現実社会に来たらね、あの、まあ、最近だと昨日でしたっけ、うんうん、ソフトバンクの、
うん、ペッパー君、
ペッパー君、ペッパー君、ね、うん、とかの話もありますけど、まあ、そういうのが実際現実社会に自分を捉えに来た時差別しないかって言われたら多分差別するなとか、まあ、
ペッパー君絶対落書きされるよね。
あ、だから白いのあれって
落書きしやすいな、
落書き用なのあれ。
そうそう、骨折った時のギブスじゃねえか。
表面ホワイトボールとかになってるのあれ、
そういうことなんだあれ、うん、
だって
便利にできてんな。
ヒゲとか書かれちゃうな、ね、あそこに。
かわいそうにね。
気づいたでしょ。
気づいた、ね。圭太郎さんからは気づきはもらえないな。
ちなみにその番組と今の圭太郎さんだとどっちの方が気づきが多い？
あの僕あの申し訳ないけど圭太郎で気づいたことは一度もないな。はい。っていうようなね、ちょっと気づかされる番組っていうところで、たまにこう自分のこう何ですかね、あのポイントをつついてくれるっていうので非常に好きで毎回聞いてます、
うんうんうん、
はい、僕のおすすめはこの猫に情報文化論ですね。
これどうやって知ったんですか？
これはこのね、猫に情報文化論以外にも、うん、猫に、ね、猫の耳に一本紙っていうのとか、うん、猫に精神分析論
とか猫シリーズみたいな
のっていうのをね、いろいろ配信してて、はいはいはい、で僕は実は歴史のやつから入ってきて、うん、で歴史実はこっちがその今紹介したのが本編なんですけど、はいはいはい、歴史のやつから入ってきて、うん、こっちもやってるっていうのを知ってそっちも聞き出したっていう流れですね。
なるほど、じゃあ自分の興味で選んできたってことですね。
はい、あ、これはもう完全にあの能動的に自分で調べたんですよ。なので、まあ、そういう意味もあってうまくハマった感じはありますね、自分の中で、
うんうん、こういう見つけ方もあるんですね。
そうですね、
はい、じゃあ続きましてはトマト屋さんお願いします。
もう僕はある意味もう僕のポッドキャストリスナー人生と人生そのものというようなかなり老舗の番組をご紹介したいと思います。
お願いします。
番組名がですね、電脳空間カーボーイズという超老舗番組なんですが、
名前だけは知ってます、
うん、名前だけは知ってます。
名前僕も知ってる。
これ会場で聞かれてる、聞いたことがあるという方、あ、こんなもんなんだ
1割もいない。
1割もいないですね。
ちょっと僕的には今非常にショックです。
あら、じゃあ話すのやめるかい。
いや、あのね、逆に話したい、逆に伝えたい。
この番組お願いします。
この番組ですね、パーソナリティが一応ね、最初の頃は初期メンバーが4人いるんですよ、うん、リーダーの新石丸さん、リーダーじゃないんだけどメインで話すケイスヨドバシさん、あと、リックつくも戸草秋月さんって2人がいる、で合計4人なんですけど、あの、まあ、彼らは一応電脳空間ネームっていう名前で、おなんか変な顔になってきたよ。こいつ大丈夫で、大丈夫かみたいなこと言い出して。
いや、俺もその前にサイボーグの話して
る。あ、そうだね。秋葉原が、萌え文化に侵食されつつあると、まあ、当時これ始まったのも結構前だったんですけど、まあ、萌え文化に侵食されつつある秋葉原を救うという壮大なコンセプトで始まったサイバーパンク系トーク番組。うん、何にもピンとこないでしょ。
サイバーパンク、
うん、サイバーパンクって言ってたけどよくわかんない。
ケイタロウさんが今サイバーパンクを表現しますから、
うん、あ、でまあ僕のファッションみたいな。
サイバーパンク、マジでそれサイバーパンクが、
まあ仮にサイバーパンクだったとしよう、あのポッドキャスト聞いてる人わかんないから。
伝わんねえ。またこいつ滑った。
僕はサイバーパンクですって意味がわかんないから。
そうですね、僕的にはね、今気づきがあったね。
あった、今ので、ね、今の
ケイタロウは使えないっていう気づきがあったね。
ただのなんか自分で作った T シャツ着てるだけの人だよ。
やべえよ、いつもの並ばると雰囲気違うよこれ。
ヒリヒリする。
すげえな。この電脳空間カーボーイズっていう番組があるんですけど、僕これおすすめしたい5つのポイントがあるんです、はい、5個のポイントがあります、はい、まずはですね、番組の歴史が非常に長い、はい、初回配信ですね、2005年10月の3日。
それってポッドキャスト自体のプラットフォームってあったのかい？
もうこの方たちは多分自分でやってたかなか、多分ポッドキャスティングジュースができたかどうかぐらいじゃないかな。RSS を送ってくるだけなんで、うん、いわゆるエンクロージャータグってのさえ打てれば、うん、当時はブログとかの延長でポッドキャスト配信はできたんで、うん、そのができる人たちだったんですね、うん、はい、で初回のタイトルはですね、うん、モバイルブルース。
パンクなのに
ブルース。
あれ、うん、この後ですね、ケイタロウさんがモバイルブルース、
うん、ごめん、わかんない。
トマテヤさん進めて、
はい、まあ、ちなみに僕
2回はやめようよ、無茶振りは。一番組内一つって。
そうだね、小橋さん、竹内さんでも2回目はやんないよ。
結構2だよ。
竹内さん超えたね、今ね。
超えたね。あんま超えても嬉しくないけどね、別にね。で僕が聞き出したのはその2005年から、1年後か、2006年の9月19日配信からで、うん、配信回が72回で、タイトルは、はい、うん、Python 対 Ruby。
もう全然さっきからピンとこないね。
ヒロミさん、Python わかります？
Ruby はそうか。Ruby は Ruby ですね。
プログラミング言語の Python と Ruby。
はいはいはい。
なるほどなるほど。
でここの僕一生懸命探しました、彼らの過去配信。うん、ここにあった説明文、うん、一応読みますね。うん、愛している愛している愛してやまない愛しの我がコンピューター。僕の思いを聞いてたもれ、はい。そんなセンチメンタルカーボーイがしたためるラブレター。そう、それがスクリプト言語。もうわけわかんないでしょ。
もうパンクでブルースセンチメンタルなんだ。
まだ続くよ。 Python 派のリックつくもと Ruby 派のレーザー5草薙、かつての最年少カーボーイと現最年少カーボーイがついに激突。もう全然わかんないでしょ。
もうね、そのうちね、サンキュー達夫さんが出てきそうな感じだよね、それ。
だからこのリックつくもさんっていう人と、うん、レーザー5草薙っていう人が出てくるんだけど、この二人が Python と Ruby どっちが素晴らしいかっていうのをひたすら1時間喋り続ける番組。
もうよくわかんない、名前すらよくわかんない。
わかんなくなってきたね。
リスナー置いてきぼり、
そう、
リスナー置いてきぼり番組だから面白いの。
あ、それもあります。でだってひたすらどっちのプログラミング言語がモテるかみたいな話を、
モテるかの意味がわからない。
最後なんか俺も全然わからない、どっちが美しいかとかモテるかとか、そんな話だったけ
ど、それプログラマーとか結構面白いかもしれない
ね。だから聞いてれば多分面白いんですよ、
ね、確かに。
ただ僕全然プログラミングが分かんないんで、はいはい、何言ってるか分かんない回を聞いたんですけど、それでも聞き入っちゃって、
あのポッドキャストってあるよね。
そうそうそう、
その人が面白そうに喋ると、うん、なんとなく面白く感じるっていうのがある。
何言ってるか全然分かんないんだよ。全然分かんないんだけど聞いちゃうっていう。でそれが1個目ね。で2個目、なんと人工知能が番組に出演してます。
ほう、
それ大手なだけでピンとこないでしょ、また。
ピンとこない、
はい。番組内にレイチェル戦国という人工知能が登場、う
ん、芸人さんみたいな名前だな、また。
普段は青いネットタンサー。ネットタンサー知ってる？
ネットタンサー、いや分からないな。
ネットタンサー知らないから。2006年12月に発売されたバンダイのホームロボット、うん、誰か知ってる人？はい、ゼロだね、はい。一人いた、一人いた。ネットタンサーっていうやつが
え、開発者、
まさかの開発者
か。マジかよ。マジか。会場にいらっしゃいました。僕は買ったわけじゃないんですけど。
いやでもあれは素晴らしい製品だったよね。
すごかった。なんだお前らこの手のひら返し。
僕うち2台あったもん、2台。
俺もおじさんにプレゼントされてね。
本当。結構当時としては画期的な、はい、素晴らしい機体があるのかな。そこに宿っている人工知能がレイチェル戦国という名前で出まして、はい、うん、番組内に登場します。
それちなみにさっきからさ、名前は何、ピエール滝みたいな組み合わせじゃない。そうそうそう。
基本的には、秋葉原にある店舗、うん、お店の名前と、うん、なんかサイバーパンク系の小説に出てくる登場人物、サイバーパンク系の小説がよくわかんないんだけど、
サイバーパンク系の慶太郎さん。
あのサイバーブルーっていうね、あの原哲が描いた漫画があって、多分それサイバーパンクだと思うんだけどね。
わけがわからないっていうのにが、もうだからあのペッパー君よりも先に、
なるほど、
もう出てるわけですね。で、すごいところ3つ目、うん、音が悪くて、うん、しかもダラダラと長いのに聞いてしまう。
あ、そっち系なんですね。
なぜか聞いてしまう、はいはい、新石丸さんっていうリーダーの人が収録から編集まで全部やってて、はい、その方は音楽とかやってらっしゃる方なんで、うん、多分なんか真面目にやろうと思えばもっと綺麗にできるんだろうけど、
そうですよね、
多分なんか場の空気感を大事にするためか、すんげえ音が汚い。で、もう環境ノイズ、周りむちゃくちゃうるさいし、うん、そのノイズを落とすためにノイズリダクションっていうノイズを減らすエフェクトをかけるんですけど、はい、うん、そうするとなんか声が宇宙人みたいなケロケロボイスっていうか、変な音になっちゃうんですね、うん、自然じゃない声になっちゃうんですけど、もうそれも厭わない、もう内容が聞こえればそれでいいっていうところまで、逆に
それが味っていうか、
もうなんか
番組のカラーになって、
もうああいう感じかなってなっちゃって、たまになんかこの出演者の普通のなんか声とかがネットで配信されてると別人に聞こえる、はい、そっちで聞き慣れすぎちゃう。で4つ目ね、はい、パーソナリティがもうとにかくすごい、ケースヨドバシさんっていう方は、うん、指きたすエンターテインメントっていう、はい、またピンとこない会社これ、
はい、
ピンときてる人いる、指きたすエンターテインメント、あ、一人いた、エンチャントムーンってわかる、
あーって言ってるから、
あーって言ってる、大丈夫
って言ってますね、
エンチャントムーンを出されてる会社の代表の方の弟が出てるっていう設定なんですね、
うん、
基本的に、
はい、やべ、ついていけねえぞ。
大丈夫、あとでこの資料配ろうか。
あのちょっと待って、ヨフさん番組中に検索しなくていいから。
これいつも通りのことじゃない。
で さらにその、まあ、今もう全然出てないんですけど、リックつくもさんっていう方はグー RSS リーダーっていうのを作った方、
おお、
はいはい、で中学生時代にドワンゴでサーバーの設計をしてたっていう、う
ん、マジです
か、まさに振動、
振動ですね。
っていう人が出てたりする、もう素晴らしい番組、
技術的にはもう素晴らしく優れた人たち、
素晴らしいんだけど、ただやってんのはそのなんかどうしたらモテるかみたいなことが頻繁に出る。3回に1回ぐらいどうしたらモテるかみたいな話がいっぱい出てきて出てくるんですね。だからこのね、そのケースヨドバシさん、うん、と思われる清水亮さんっていう人がいるんだけど、まあこれはちょっと分かる人だけ分かってくれればいいや。その人はもうアルファブロガーとして非常に名を馳せた方で、あと天才プログラマーっていう認定も政府から、何そのなんかいかがわしいなみたいな、
公式にもら
ったんだ、公式にもらってるんですけど、でも天才プログラマーってちょっとなんか面白くない、もうもはや存在が。
確かにね、それ言っちゃったらさ、今日の原稿にさ、僕暫定アンカーマンだったじゃないですか、うん、ミスターポッドキャストックって書いてあるんですよ。
読まないからさ、
絶対読まないよ。ミスターって言っていいのは巨人のミスターか水曜どうでしょうのミスターぐらいだろう。だって
今日 あのこの配信の原稿
を
台本をね、トマト屋さんが作って、コマシーさんがこの打ち合わせをするときに開口一番、ミスターポッドキャストック絶対言いたくねえです
断固拒否。
だからね、ヨーヨーさんになったときに嬉しかったのは、台本しっかり読んでもらえると思って、うん、
そうそう、あ、俺もうそれ以降の原稿なりでしか読んでないから、流しでしか読んでない。
でついに5つ目、最後の5つ目、はいはい、なんとですね、2014年5月30日配信の第380回、うん、
ついこの前、
はい、ついこの間の回をもちまして、うん、ポッドキャスト終了しました。
あら、あら、終わってしまったんですか。
あのね、紹介しようと思ったら終わった。
あら、あら、スルッと抜けられたみたいな。
びっくりしましたね。これを狙ってたかのように終わってしまいましたね。
縁起悪いね。
で、ただまあ、こういう配信的なことはここで終わるんではなくて、あくまでポッドキャスト配信が終了ってことで、うんうん、なんとですね、ニコニコ動画の方に移行されまして、
ね、
ニコニコ生放送で毎週月曜日の20時から配信をしてって、まあ、それ自体は無料で見れるんですけど、うんうん、聞き逃したり見逃したりした方は、
月額1080円のブロマガの購読をすると過去配信も聞けるようになるという、ちょっとある程度まあマネタイズできるプラットフォームへ
飛
んでったって話で、
これでもあれだよね、桃の木さん、
うん、
聞けんの？
あ、ね、
お金を払えばいい
って、お金を払ってもいいですある程度は別にまだ最新の何百回ぐらいかは
ポッドキャストとしてダウンロードできるんですね。
380回やってるんですけど全部はないんですね。
あ、そうだよね、
全部はないので多分直近の百何十回ぐらいは聞けると思うんで、
なるほど、
だいぶいい時間つぶしになると思います
なるほどね、まあ僕のね紹介する時間もだいぶ潰された感じなんだけど、
いいんじゃないかな
ね、ヨーヨーさんアンカーマンだからあいつ切らないとダメなんだ
よ、どこで切るかな、俺どこまで行くかなと思ってさ泳がしてみた、
いや泳がすとああなるんだから切んないとダメなんだよ本当に。
でこうやって話してる間にどんどんどんどんケイタロウさんの時間がなくなっていくということで、
こうやってケイタロウさんが考える時間を作ってるでしょ今。
違う、そう、
いや僕だってね、いや
こっから何言ってんすか皆さん、こっからケイタロウの爆笑トークですよ。
本当？
本当だよ、
うん、
みんな待ってろよ僕は4人に捧げますよ今日のこれからのトークは。
4人に、そうだね、
4人に捧げよう。
それではケイタロウさんお願いします。
はい、僕が紹介するポッドキャスト番組は、うん、正しいように見えるという、
はい、
ポッドキャスト番組です。この番組知ってる方いらっしゃいますか？
あ、
お、あ、2名ぐらい、
きっと多分アンカーマンに手を挙げた方です
よかったね、
同情票まあこの番組はあのパーソナリティの方、正しげさんって方と増田さんっていう方の2人が、うんうんうん、ただ本当にあの話してるだけの番組ですね、はい、ジャンルとしてはだからコメディなんだと思うんですけれども、はい、まあ、2人で面白おかしく話してる、答えのない議論から悪ふざけまで幅狭く繰り広げるトーク番組
幅狭いんだ。
で番組の1回の配信は約10分ぐらいで短いんですね、はい、ただこれも、更新頻度が、2日から3日に1遍ぐらいの、頻度で、配信してます。で2009年に配信開始をして、なんと最新回、6月6日配信で986回、
はい、
ということで、実はこれ僕聞き始めたの先月5月の22日からです。
ついこの前
ついこの間から
どうして見つけたの？
僕あの今回のポッドキャストックのポッドキャストックっていうキーワードでツイートをいつもこう、あの、うんうんうん、調べてるんですけれども、その中でこのパーソナリティの人の正しげさんっていう方が、ポッドキャストック2014こんなのあるんだ知らなかったっていうツイートをしてて、で、僕はリプライでもしあの都合が良ければぜひいらしてくださいって言って、
はい、
でまあその方気になってプロフィール見たら、ね、ネットラジオやってるっていうんで聞き始めたら思いのほうが面白かったという形で、で、最近はですねこのもう一人の増田さんっていう方が結婚、5月のゴールデンウィークに結婚されて、まあ、その披露宴の裏話だとか、
はい
はい、この正重さんっていう方が、まあ、余興をやったらしいんですけれども、とんでもない余興だったっていうことでそれについての話を延々としていると、それが面白くてですね、
はい、爆笑、
爆笑です、
爆笑です、
はいはい、これはだからもう4人の方は聞いてほしい、他の人はもう聞かない
で他の人はどうでもいいけど、
他の人はもう
4人の人は聞いてほしいと。
ケンチャローさんが徐々に声がちっちゃくなってくる
違う、
なんかね後半ずっとこっち見てたんだよね
まあみんなあれですね、これ聞いて、
うん、今ね時間を出してくれるタイムキーパーの人がいるんだけど、はい、逆なんだよね
逆さまで、
そう、
逆さまで今ね、今嘘の情報を僕らは仕入れてます、
うん、そうなんだよね、はい、しかも嘘なんだよねその情報、
5
分前じゃねえんだよな、はい、別に。
ただ今日ちょっと意外だったのが、はい、思いのほか、はい、みんな聞いてるのってバラバラなんだなって、
そう
リスナーの、ね、まあ、僕ら4人もそうだけど、うん、はいはい、リスナーの方も、うん、結構まばらじゃないですか、これは絶対あみんな聞いてるっていう番組があんまなかったんで、
まあ、リスナーの方たちは、うん、リンゴは踊るなれされど並ばずしか聞いてないんで、
あ、なるほどね、
はい、まあ、噛んだな置いといてね噛んだな置いて、大事なとこで噛んださ、そりゃ さ、 俺だってさ
自分の番組、
俺だってそりゃ噛むさ、ハイスピードアップでも噛んださ
いやミスターポッドキャストックなら噛まないと思うぜ
ミスターポッドキャストックな、ちょっといや言っとくべきだったのかな、やっぱりな、
言いづらいけどね、頭であれ言っといたら今噛まなかったかもしれない、
今噛まなかったかもしれないね、
この番組では皆様からのメールを募集しております
やっとアンカンマらしくなってきた、
うん、おすすめの番組も募集中です。メールアドレスはsaredo@ならばず.com、 これ初めて言うんですよ僕実は、そんなことないかな saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず.com、 narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第44回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしましたのはヨーヨーと
ケイタロウと
トモテヤと
コマシーでした。
それでは皆さん、さようなら。